を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。
こんにちは、インタビュアーの石井真由子です。今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
岡田さんにちょっとお伺いしたいことがあるんですけど、はい、いいですか？
はい、いいですよ。
岡田さん、非常にスリムでいらっしゃって、はい、っていうのも全身を拝見したことが、
ね、
あるので、はい、1日多分、ね、座ってるお時間がすごく長いんじゃないかなと。
私ほとんど、外出してなくて、はい、ずっとパソコンの前で仕事してますね。
なのになんでこんなにスリムなんですか？
そうですね。この間ですね、家の整理していたら、
はい、
新入社員で入社した時の健康診断の紙が出てきたんですけど、
は
い、見たら、ほとんど体重変わってなかったんですよ。
はい、なんか、全然計算ができないんですけど、
はい、
なんで消費カロリーがちょっと少なそうに、拝見できるんですが、そんなに変わらないんですか？
やっぱり消費カロリー少ないんですけど、
ね、
摂取してるカロリーもやっぱり少ないのかなっていう気がして、食事はそんなに食べないですし、めちゃくちゃ多く食べてるわけじゃないのと、お酒私全然飲まないんですよ。
ああ、そっちですか。
そういったところもあるかなっていうのがあって、この間そういう、もうね、私も50過ぎたので、いろいろ健康の話とかね、知り合いの方とかすることはあるんですけど、
はい、
やっぱりお酒の飲むとか飲まないとかっていうので、関わりがあるのかなっていう話はしてましたね。
そうですね。結構カロリー数も変わってきますし、
はい、
体内のこの消化のなんかいろんなことにお酒が及ぼしてるんじゃないかなと思うところもあるので。
はい。はい、あとはですね、気をつけてるのは、まあ本当少ないんですけど、運動は週に1、2回はするようにしていて。
何されてるんですか？
テニススクールに通っていて、週に1回はテニスで、あともう一つはですね、市の、施設で、トレーニングジムが近くにあるので、
トレーニングジム、
はい、週に1回ぐらいはそこに行って、まあ、ちょっと筋力を鍛えていこうかなっていうような感じでトレーニングしたりとかっていうぐらいをやっている感じですね。
いやー、というぐらいっていうほど、卑下しておっしゃる必要も全然なくって、
はい、
あ、じゃあもうすごく運動も食事も気をつけてらっしゃるっていうことですね。
そうですね。なのでもう本当に淡々と一定のリズムで過ごしてるっていうところは大きいのかなと思いますね。はい、
なるほど。ちょっと私も見習いたいと思いました。
はい。
はい。では岡田さん、今回のテーマは何でしょうか？
はい。今回はですね、音声から伝わる情報量ということで、やっぱり音声の持つ情報量って意外と豊かで豊富で、なんかいろんなことが伝わってるんだなっていうところを感じるので、まあそのことについてお話ししたいなと思います。
はいはい、確かにおっしゃる通りですよね、うん。結構あれですよね、感情が乗ってないつもりで、声からバレると言ったらあれですけども。
いや、本当にね、結構伝わってるというか、
はい、
感じられてるね、ところがあるんだなっていうのは、ね、ありますよね。
はい。う
ん、だから、音声を通じて、その方の感情だったり、雰囲気とか、なんか性格とかも感じられてる部分はあるんじゃないかなと思いますよね。
はい、うん、確かに、その通りですよね。
うん、
情報量が多いだけに、こう発信してる側としてはちょっと怖いというか。
そうなんですよ。見透かされてるような感じにはなりますもんね。
はい、
だから、そういったところも伝わるので、まあ、情熱的に話す人の熱意も伝わりやすいですし、
うんうんうん、
なんか悲しみを、なんか共感いただけるような場合もあったりとか、
はい、
なんかその話しての、状態っていうのがすごく伝わってくるので、あ、なんか共感するなと思っていただきやすい点はあるんじゃないかなと思いますね。
うん、その通りですよね。うん、まあ、いずれにしてもちょっとバレてしまうので、うん、あんまり自分を取り繕って話すのではなくて、はい、まあ、そのまんまで、望むのが良さそうですよ
ね。それがいいですよね。だから、結構原稿を作ってなんかお話ししましょうかっていう方もいらっしゃるんですけど、はい、うんうん、私からのアドバイスはあんまり原稿をかっちり作ってその通りに進めるってなるとすごく 読んでる感じが、やっぱりそれ伝わってしまうんですよね。
そうなんですよね。ね、
そうすると、せっかくの良さがね、なかなか伝わりづらいので、うん、本当にね、はい、石井さんおっしゃったような感じで、本当に自分のそのままのところを出していただける方が、やっぱり合っていくんじゃないかなと思いますけどね。
その通りですよね。せいぜいね、原稿っていうよりは、こう、ポイントを書くぐらいで、ね、ちょうどいいですよね。は
い、いいと思います。で、うん、やっぱり私も、その、ポッドキャストを聞いて、お問い合わせいただいた方には、はい、声を聞いていらっしゃるので、想像通りでしたって言われる方、結構多くてですね、その印象と、実際にお話ししてた時の印象のギャップが少ないというところもよくってですね、ということは、どういうことかというと、私と、まあ、気が合いそうだからっていうのでお問い合わせいただいている方が多いので、あんま最初からちょっと敵対するじゃないですけど、相性が合わないような方は、声を聞いて来ないので、ビジネスとしても、すごくやりやすい人たちばっかりとお会いできるっていうところは、すごくいいなと思いますね。
それは利点ですよね。なんか ね、ミスマッチが起きるとお互いにとってあんまりいいことじゃないのでね。
そうなんですよね。もちろん自分も大変ですけど、相手の方もそうじゃなかったっていうふうになるので、はい、お互いにとって良くないので、うんうんうん、その時は初めから、はい、うん、やっぱりお互い気が合う人たちとなんか繋がれるっていう面ではいいなと思いますね。
うん、ねえ、それはそうですよね。
うん。だからぜひね、皆さんもそういったところを活かして、自分らしさを伝えられるツールとして発信していって、はい、で、魅力を伝えて、そのところに共感する人が集まるような、そんな発信していただけると、すごくいいんじゃないかなと思いますね。
本当にそうですね。自然にね、うん、こう、見込みのお客様がやってくるっていうのが一番、
いいですよね。
いいことですよね。
やっぱりビジネスで大変なのは何かっていうと、はい、トラブル対応とかしなきゃいけないときって、一番ね、労力も使いますし、精神的にも大変なので、はい、そういったところがなくなるっていうので、すごく幸せな感じでビジネスもやっていけるから、いいですね、はい、
本当にその通りだと思います。
はい、
はい、今回は音声から伝わる情報量についてお伝えいたしました。続いてはおすすめのポッドキャストのコーナーです。今回ご紹介する番組何でしょうか。
今回は輝く子どもたちへ、今道久恵の運動療育学という番組を紹介したいと思います。
はい、運動療育学、
はい、
あまり聞き慣れない言葉では
そうですよね、はい、これはですね、まあ、運動からいろいろなバランスを取っていこうということで、教育にもすごく運動っていうのはいいよということで、例えばですね、すごく、わんぱくなお子さんがいて、なかなか落ち着いて、はい、いられないという方と、お子さんたちも、この運動をうまく取り入れることによって、そういった行動に落ち着きが出たりとか、なんかそういうふうにして、いろいろ精神的な、気持ち的なところも、いろいろバランス良くなっていく。だから、運動を適切に、やっていくことっていいですよ、ということで、このあたりを結構精神科の方とか小児科の方とかと連携しながら、いろいろこの運動療育学っていうところを学ばれて、取り組んでいらっしゃる、そういった方の番組になるんですよね。
まあね、心と体がつながってるって聞きますので。
そうですね、
ね、は
い、でこの番組の中では具体的にこういった運動をするといいよとかっていうような、いろいろ具体事例とかもお話しされながら進めているので、ちょっとね、そういった運動について興味ある方とか、あとは子どもたちについてどういった教育していくといいんだろうというふうに興味持っていらっしゃる方なんかは、聞いていただけるとすごく参考になる番組だと思います。
あ、いいですね、
はい、
はい、今回は輝く子どもたちへ、今道久恵の運動療育学についてご紹介しました。ポッドキャストに関することやビジネスに関することを記載しているメールマガジンも配信しています。説明文に記載の URL から登録してください。
はい、石井さん、今回で4回目となりますが、4回やっていただいていかがでしたか？
はい、すごい情報盛りだくさんで、なんか勉強になるとともにですね、はい、こうやっていろんな発信をされている方がいるんだと、はい、改めて認識しまして、すごくこういろんな世界を見たような気がしました。
そうですね、今回ね、紹介した番組も本当ジャンルが様々な方がいらっしゃったので、はい、うん、なんかそういった意味でも私もいろんな番組担当させていただいて、すごく勉強になることが多いですね。
すごく楽しいですね、本当に。
楽しいですね、はい、ぜひね、また今後ともポッドキャストについて携わっていただけたらと思いますので、よろしくお願いします、
はい、お願いいたします。岡田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
届けるコエラボ。